ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ナッチ久しぶりですね。
密かに久しぶり
です。密かに久しぶりです。お帰りなさいませ。
戻りました。
戻りました。ということで、本日またナッチとね、お伝えしていきます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい。リンリンさん、こんにちは。毎週のポッドキャスト楽しみに聞いています。私も精神やデトックス、そして浄化を意識し、自分で言うのもなんですが、意識が進化してきたように思う今日この頃です。リンリンさんのおっしゃるように、自分の中の正しいや正解はあっても、と私にはあります。それが他の人の正しいではないことが腑に落ちてきて、なんだか最近平和です。ただ最近、パートナーに望まない現実が起き、かっこパートナーの仕事絡みです。彼は今後、望まないことが起きないように、開運に凝り始めました。そして私も、最近は平和なのですが、4ヶ月前に大病をし、何か開運をしたいなと思っています。リンリンさんは何か開運していますか？また、望まない現実が起きたとき、どうしていますか？という内容です。
はい、ありがとうございます。なるほど、望まない現実が起きたとき、なんか最近平和っていうことでいいですね。調和してるんでしょうね。
うんうん、
だけどそのパートナーの方に望まない現実が起きたということで、まあ、開運、まあ、いろんなね、開運ってあると思うんですけど、まあ、言われているものってあると思うんですけど、結局ね、開運って浄化力のこと。だからまあなんかどっちかっていうと私の中では、なんか悪いことが起きないようにってするんじゃなくて、
うんうん、
なんか悪いことが起きた時にどう切り替えるかが大事。なんかその起きること起きるじゃないですか、やっぱり。
はい。
だから、その望まない、例えば現実が起きた時に、
うんうん、
そこでどう自分が、その、新たに切り替えていくか、みたいなものが大事かなと思って。で、そのためにはまあ私も書いてくださってますけど、その精神とか、デトックスとかって、まあ私も大事に、まあそれがイコール開運になるのかなとも思ったんですけど、その、よくね、望まない現実が起こった時に、
うん、
まあ、どうしていますかとか、どうしたらいいですかみたいなってあるんですけど、それで今の自分をね、こう責める人っているんですよね。自分がこうだから、今の自分はこうだからいけないんじゃないかとか、
はいはい、
ではなくって、単に、望まない現実が起きた時って、過去の、自分が作った現実。だから、過去に例えば放った、自分のその、例えばストレスとか、我慢とか、嫌な気分が、その、まあ、前も、何個か前のポッドキャスト話しましたけど、放ったエネルギーが返ってきてるだけ。なので、その、まあ、いいことも悪いことも、これって現実創造のメカニズムは同じで、まあ、すべての現実が、結局、自分の放つエネルギー、感情ですよね、気持ちが作ってる。まあ、意識とか。だから結局、まあ、いつも言ってるけど、意識が先で、内側が先で現実は後って言ってるのと同じで、はい、だから今の、 そのあなたが悪いわけじゃない。あなたっていうか、まあ、彼っていうか、もしね、今、望まない現実がこれ聞いてらっしゃる方で起きているとしたら、するならば、今の自分を責めなくていい、
うん、
あの、今の自分は関係ない。今のあなたは関係ない。何の問題もない。だから病気とかもそうですよね。まあ、書いてらっしゃいますけど、なんかまあ、よく病は気からって、ね、言われてる通り、その病気の原因ってまあ、いろいろあるんです。一概には言えないけど、なんかね、私が聞いたのは、なんかね、遺伝とか元々持った DNA とか、なんかそういうのが、なんか2割か3割かなんかあるらしくて、それ以外はやっぱりその病は気からじゃないけど、だから、それって今の自分じゃなくって、過去の自分が作ったもの、それって結局まあ必要以上に我慢してたりとか、なんかもうやりたくない、本当にやりたくないのに、なんかもうこれ以上やれない状況にされたりして、まあ病気になったりとか、っていうのが、そのタイムラグがあるじゃないですか、ここの3次元って、私たちの住んでる地球って。だからそれをタイムラグが生じて、今目の前に起きているだけ。だから、ここで大事なのが、その体の状態に今、例えば問題があったとしても、今のあなたの意識状態に問題があるわけじゃないっていうこと。だから、どんなにこう辛いことが目にあっても、その人の今の波動に問題があるわけじゃない。今放ってるエネルギーに、あ、もちろんその今放ってるエネルギーがものすごいこう、嫌なものだったらあれだけども、そこの今との関連性はないってことなんですよ。だから、なんかこう、まあ、肉体も、人も、物資も全部そうですけど、まあ私たちの意識から生まれて、その意識って自分次第で変えられるじゃないですか。だから、過去と今を切り離して、外側に意識を向けずに、内側、今の自分の状態ですよね、に目を向ける。今ここから変えられる、
はい、
でも逆に言うと変えられるのはもう今しかないですよね。で、ちょっとね、これちょっとマニアックな話になるので、ちょっと響いた方だけ聞いていただきたいんですけど、そもそも、時間ってつながってない？なんかまあ、直線的じゃない。多くの人は、過去があって、今があって、未来があるっていう風に、まあ、タイムラインをこう、多くの人はそう思ってるんですけど、だからそれと同じで、その想像する、私たちの意識が想像するプロセスも、多層的に進行してる。だから今同時にいっぱいあるんですよ。私たちは一つのものを生きてると思い込んでるんですけど、そうじゃなくて、今すべてにあるんですよ。わかるかな？まあ、ちょっと聞ける人だけ聞いてくださいね。その今も過去も未来も、その時間って概念自体が本当はまあ幻想であって、けどまあ、その今この世の中で生きていくには時計があって時間というもので、まあ人と会ったりとかするけれども、そもそも時間っていう概念がないんですよ。だから過去があって、今があって未来が作られてね、さっきも言ったように思ってる人が多いんですけど、今しかないんですよ。で、すでに、亡くなってしまった過去とか、これから新しく作られると思っている未来も、実は今一緒にあるんです。同時に。同時並行にタイムラインがあって、すべて今同時にこの世界に存在している。だから、未来は今すでにあって、未来は決まっているっていう話なんですよね。だから無限に。だから、今、例えば、何かふと思い浮かんだとか、考えることすべても、その未来、すべて、その未来もすでに今、同時にどこかで存在しているんですよ。その無限に存在している未来の、どの世界、どのシーンに自分がいたいのかは、今のあなたが発するエネルギー、まあ、意識とか気持ち、感情が選択していけるんですよね。だから、例えば、ふと思ったことは、すでに、それをしている未来のタイムラインが存在している。だから、ふと思ったことって自分に、可能なことしか思い浮かばない人はとかよく言われるじゃないですか。それがそういうことで、だからタイムラインが、一直線にあるんじゃなくて、今同時にすでにここにある。だからそこには過去もいて、未来もすでにたくさん無限に存在している。だからそこのどこに合わせるかっていう、ちょっとマニアックな話なんですけど、まあ分かる人には分かるけど、分かんない人はちょっとなんかこの人何か意味不明なこと言ってなんでいいんですけど、で、なので、じゃあどうするかって言うと、まあ私はよく人生はゲームとか言ってるんですけど、今の意識状態が、現実を作り出すわけですよね。だからどんなに嫌なことが起きても、例えばじゃあ落ち込んだとしても、今この瞬間から自分の意識次第で別に奇跡も起こせるってこと、望む世界にいつでも行ける。
はいはい、
だから、 その想像をする力っていうのは別に誰にも奪われないし、うん、そのあなたの内側はいつだってそのあなたのありたいあり方ができるんですよ、
うん、
を選べるってことですね。だからその今の自分の気持ちを例えば少しでもこう上向き、自分の望む方に向かっていけたんだったら、その後起こる前日は必ず変わる。
あ、
まあもちろんそれも忘れた頃にタイムラグがあるから、
うんうんう
ん、なんですけど、だから外側に振り回されないことですよね、
うんうん、
だから現実っていうのはすぐに切り替わらなくても、あの心は今すぐ、うん、意識は今すぐここから切り替えられるじゃないですか、
はい、
だから自分で自分の望む世界は作れるって私はよく言ってて、なんかね、もっと言うならば、誰かが言ってたらしいんですよ、有名な著者さん、誰かちょっと忘れちゃったけど、まあ、うん、選べるって言ってるらしいです。だからもう今同時多発に今存在してるから、まあまあそれをいろいろ言葉で作れるっていう人もいれば選べるっていう人もいるし、まあ、その自分の今発する波動ですよね、
うん、
で選べるってことですね、
うん、
だから、うん、と今の自分だから、あなたの中のあなたを大切にすること、
うん、
ですごい大事だなと思っていて、
うん、
でちょっと私もう一個拾うのであれば、このお便りに、うん、自分で言うのもなんですが意識が進化してきたように思う今日この頃ですと書かれてるんですけど、
はい、
本当ね、意識の進化って私もね、ちょっと最近感じるんですよ。意識の進化って、まあ、それも捉え方いっぱいあると思うんですけど、私の中では、なんか、どれだけそれこそ多角的に、広い視点で、こう、うん、一つの出来事を捉えていくことができるか、とか、なんかこう、高い視点で物事を見れるようになるか、でいろんな角度から見る、いろんな見解がある。だから、一つの方向からだけ見て、なんかこう自分の正義を振りかざすんじゃなくて、もちろん自分の中の正解ってあっていいんですけど、そうすると、なんか自分の中からの善悪っていう概念が、あの概念からによる争いが消えるんですよ。例えばですよ、ついこの間も面白い話があって、まあ、愛って何ですかみたいな。すっごい抽象的じゃないですか。それって多分、いや、私もなんか、愛とは、こうであるとか、こうああであるとか、多分いろんなことをね、愛とは強さであるとか、相手は何、あの、自分を素直に表現することだとか、多分いろんなことを言ってるんですけど、多分その抽象度が高すぎて、何が愛かって、何が正しいかって結構難しかったりするじゃないですか。だから、それも自分の中の正解でいいんですよ。だからそれをなんか他人に振りかざすとか、他人に押し付けるんじゃなくて、自分の中の正解に自分が沿って生きる。のが大事だなと思って。それで愛の概念について、語ってた時に、私の中の愛の概念はやっぱ自由なんですよ。やっぱり相手をなんかこう束縛するっていうか、コントロール、まあ、そもそもできませんけど、するとか、束縛とか、なんか縛り付けるのって、なんか本当の愛ってそこにぬくもりがあって、自由だなっていうのが、まあ私の、まあ、あの、見解というか、まあ、多くの人もそうかもしれないですけど、って言ったときに、まあ、違う愛の見解を持ってる人がいるわけですよ。
うん、
だから例えばさ、その人のもっとっての愛は、いや、愛してるからこそ束縛したくなるんじゃないみたいな。愛してるからこそ自分だけを見てほしいとかね。なんか、そう、なんか、愛してるってそういうことじゃないですかって言われたときに、でも多分それはその人にとっての正解だったらそれでいいし、ただまあ一つそれで悩んでるんだれば、その概念を持ってる限り苦しいですよっていうのをお伝えはするけど、ただそれが正しいとは思わないんですよ。あなたはそういう概念で生きてらっしゃるんですね、みたいな。ただなんか以上、みたいな。以上ってか、多分じゃあそういう概念の人と多分一緒に生きればうまくいくじゃないですか。その、やっぱ、その縛って、なんか愛ってそういうものじゃないっていう人同士が多分うまくいく。でもそうじゃない人とは多分まあ難しいじゃないですか。で、やっぱりその、ただまあ、その私の意見抜きにして自由な方が、まあ、人生はうまく流れるよっていうのはお伝えはしても、それしか正しくないですよとかいうのが出なくなったんですよ。これね、私昔だったら、いや違うでしょと。愛は自由だよみたいな。で、なんか振りかざしてたかもしれないけど、でもその人にとってそれがその人のそうであるならば、それでそれが幸せ、その人が幸せならそれが一番素敵なことじゃないですか。で、それで苦しいんであれば、まあ概念変えた方がいいけど、でもそれもなんか人が無理やりって概念って変わらないんですよ。やっぱ自分で気づくことが大事。だから私は、その、もちろん自分が発信するとき言いますよ。愛とは自由かもしれませんねとか言ったらなんかちょっと、みたいになるから自由ですとは言うけど、 そこが、まあ、いつも言ってるけど、正しいわけじゃないけど、私の中では正しいみたいな。なんか、で、そういうその、自分の中の善、正しいはあっていいけど、その、善悪から人と争うっていうことがね、消えるとね、平和なんですよ、それがまた。なんかその人はそういう概念持ってたら、なんか、人それぞれだから、いいんじゃないみたいな。でもね、こういうことを言うと、その時の、その一緒に話した人はそうだったんですけど、わかりましたと。じゃあ何でもいいよと。すべてを受け入れる器を自分は目指せばいいんですねって言われたから。なんかね、それはまた違うんですよ。そうではなくて、なんか、やっぱり嫌なことされたり、意地悪されたりとか、まあすごい否定とか批判された時は、自分でされて嫌なのは自分の中で明確にしておくこと。じゃないと、なんか何でも受けるのが器が大きいんですねってなっちゃう。多角的にね、みたいな。で、それとは話がそう。こういうことを言うと、そういう風なのを目指す人がいるんですよ。
はいはい、
器大きい自分って何でも受け入れる私みたいな。じゃなくて嫌なことは嫌ってやんないと、ちゃんと明確に自分の中でしないと、なんか何でも言ってきますからね、それこそ。だけど、その戦って、その、どっちがこうでしょう、ああでしょうっていうのがなくなると、本当平和なんですよ。すっごい話しとりましたけど。でもね、それって意識の変化、私は自分の中で意識、変化というか進化だなって思うんですよ。やっぱりね、私も割とね、善悪、すごい正義を振りかざしてる方だったから、なんかこう、愛とは自由でしょみたいな。縛るのって愛じゃないでしょとか、すごい思ってたけど、でもそれを持っててうまくいってる人同士だったら、別に何も周りが言うことじゃない。し、ただ私にどうですかって言われたら私はなんか自由だし、そこはなんかこう、ね、こうお互い自分を尊重するとかなんかいろんなのが、いろんなのが出てくるけど、なんかそれをこう振りかざすのと、なんか自分の中の正しいに沿って生きるのとまた違うなっていう、なんかそういう意味ではそういうもうちょっと広い視野、広い視野ってでも何でも受け入れる広い器とまた違くて、っていうのがあると、ね、楽なんですよ。
確かに。
話が相当されてますけど。ということで、まあ、開運、なんか開運してますか？
開運？
うん。
いやー、別に開運的なことはしてないですけど、
うん、
やっぱりまあ、なんかこう、素直でいる。なんか自分の心と体と対話をしていくと、勝手に開運につながるみたいな感じがしますね。
そうですね、うん。今ね、この収録前にもね、それについてちょっとね、うん、熱く語っててね、熱く語り尽くした後に今から収録だねって言って、なんかね、録音しとけばよかったねって言ってたんですけど、そう、本当にもうね、素直さ。
うん、
もうまだいつもそれに尽きると思うんですけど、ね、なんか、私も本当それが開運だなぁと思っていて、あとはもう悪いことが起きないようにって自分を守るんじゃなくて、起きたら、起きること起きるから、起きたらなんかもう自分を責めない。
うん、
まあまあ自分がなんか放ったかもねみたいな。
軽い感じで。
もうなんかね、そう、なんかこう、私が引き寄せたんだとかなんかなって、なんか引き寄せたかもしれないけど、今の私関係ないみたいな。今からいくらでも望む方に、その、チェンジできるって、ある意味すごい素敵じゃないですか。で、それこそ、その、思い浮かんだこと、望みっていろんなの降りてきた時に、降りて、ふと思い浮かんだのって、自分に、あるからこそ降りてきてるから、そこに合わせていけばいい。自分の波動なりエネルギーを。っていうふうに思えば、なんか、それでいいんじゃないかなって。私もまあ特に開運はしてないんですけど、やっぱりナッチが言うに、もう自分とやっぱすごい対話はしてますね。向き合うってちょっと堅苦しくなるけど、やっぱ対話、やっぱ素直に自分の心とから対話して、やっぱまあね、最初も言ったようにやっぱデトックスと先進っていうのをやってると、勝手になんかこう運が良くなるなあというふうに思っています。でもね、もし開運で、例えばね、わかんないけど、黄色い財布を持つといいとね、言われてね、持って気分がいいんだってやっていいし、そうそうそう、本当は黄色好きじゃないんだけど、とか思って、やると多分あんま良くないと思う。なんか、そういうことなんですね。で、ちょっと最後、せっかくだから話するけど、病気の話出ましたけど、この間ね、ある統計が出てて、100歳以上で、元気に人生を楽しんでいる人の統計を取ったら、まあ、同じぐらいの割合で、例えばタバコを100歳以上で吸ってる人がいる、結構いたと。で、タバコは悪いんじゃないのと。 で、なんかいろんなことを、なんか意見が分かれてたんですよ。
うんうんうん、
で、私はそれを聞いたときに何て思ったかっていうと、タバコが悪いんじゃなくて、
うん、
どういう気持ちでタバコを吸ってるかなんですよ。で、私は思うんですよ。例えばじゃあね、タバコを、まあ、吸う人も吸わない人もいると思うんですけど、うん、まあタバコはまあ、もちろん害がね、あるとも言われてるし、ないとも言われてるし、まあそれはどっちでも、まあ、あるというか嫌な人の前でね、その、煙を吸うとかは、ちょっとそのマナー違反になるけど、そうではなくて、自分が吸ってる時に、ああ、もう美味しいって言って、吸ってる人と、なんか相当ストレス溜まっててとか、タバコは悪いって分かってんのに、あ、また吸っちゃったとか思いながら吸ったり、なんかもう相当ストレスの鬱憤晴らしにタバコを吸うのとでは、絶対健康にすごい差が、
うんうん、
健康っていうかその自分の体に及ぼす影響って違うんですよ。
うんうん、
だからその100歳以上の人たちって、あ、マジ美味しいわ、あーって言って、吸ってる人たちって、なんピンピンしてるっていう、だから私はね、いつもエネルギーっていう風に。だからその、これが悪い、あれが悪いんじゃなくて、やっぱその時に、例えばじゃあ、ね、あの別にいいですよ、ベジタリアンの人、ベジタリアンが野菜が好きすぎてっていう人はいいんですけど、本当はお肉が食べたいのに、なんか、どうのこうのでとかで、いや、じゃなくて、お肉食べてる時に、いや、美味しいわーっていう、その気持ちですよね。そう、今日ね、この後なってたね、今日お肉食べ行こうねって言って食べてたんですけど、まあ基本結構ね、肉食なんで、ね、なんかそういうことだと思うんですよね。なんかあの、拾えるところがあったら拾ってください。うん、はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。